声の広報武蔵村山。2018年平成30年8月1日発行。第1014号。発行武蔵村山市。編集企画財務部秘書広報課。郵便番号 208-8501。武蔵村山市本町1丁目1番地の1。電話 042-565-1111 代表。ファックス 042-563-0793 ホームページ http://www.city.武蔵村山.lg.jp/。平成30年7月1日現在の市の人口と世帯、男36,223人、前月比33人増、女36,458人、16人増、合計72,681人、49人増、世帯数31,601世帯、40世帯増。8月1日号は全体12ページの構成となっております。1ページから順に内容をご紹介します。目次1、第40回記念観光納涼花火大会、8月25日土曜日午後2時から9時30分。2、災害に備えよう総合防災訓練、8月26日日曜日午前9時から正午。3、平成30年7月豪雨、災害義援金の受付。4、第13回村山デーダラ祭り、10月27日土曜日午前9時30分から午後8時、28日日曜日午前9時30分から午後4時。5、第13回村山デーダラ祭り参加者募集。6、村山デーダラ祭りへの協賛のお願い。7、こちら、ふれあい情報局。8、健康のページ。9、ご存知ですか？休館診療。10、8月の無料相談。11、福祉の窓。12、市政掲示板。13、宅地売ります。保留地購買スタート。14、絆ニュース。15、総合体育館のお知らせ。16、東京経済大学村山校舎、室内プール市民開放。17、参加者募集。18、桜ホールの催し。19、その他のお知らせ。20、広場。21、平和を願って。22、観光所だより。目次終わります。目次1、第40回記念観光納涼花火大会。8月25日土曜日午後2時から9時30分。主催、武蔵村山市商工会、商工会青年部、武蔵村山市観光納涼花火大会実行委員会、共催、武蔵村山市。花火大会会場、野山北公園運動場。なお、荒れた天気の場合は中止、順延なし。花火打ち上げは午後7時30分から8時30分。今年は記念すべき40回を迎え、4000発の花火を打ち上げるとともに、模擬店や楽しいアトラクションを予定しています。皆様お揃いでご来場ください。また今年も花火の写真コンクールを開催します。詳細についてはチラシ、8月下旬に新聞折り込み予定をご覧ください。なお、花火大会会場のスペースには限りがあります。入場規制により入場ができない場合がありますのでご了承ください。花火大会会場及び周辺での無人飛行物体、ドローンの持ち込み、操縦、飛行は安全確保のため固くお断りします。交通規制等のお知らせ。会場付近には自動車の駐車スペースがありませんので、会場へは徒歩、またはバスでご来場ください。また、 周辺の道路は交通規制が行われますのでご注意ください。大会終了後は、横田バス停経由立川駅北口行きのバスが増発される予定です。村山温泉片栗の湯発の市内循環バスは、午後5時台で終了になります。市内循環バスの折り返し場所は、終日、のぞみ福祉園駐車場になります。なお、会場周辺は駐停車禁止です。村山温泉片栗の湯等の駐車場は利用できません。問い合わせは、武蔵村山市商工会、電話 560-1327、ページ番号 100-1617、村山温泉片栗の湯花火大会観覧お食事セット。日時、8月25日土曜日、午後6時から9時30分。内容、お食事、花火鑑賞、ご入浴。お食事は特別メニューをご用意いたします。お食事後、和風露天風呂を会場として、大迫力の花火をお楽しみいただける贅沢な限定プランです。なお、ご入浴は花火観覧後になります。定員30人程度、応募者多数の場合は抽選。料金、大人6000円、中学生以上、子供4500円。注意事項、ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。駐車場は使用できません。通常の営業とは異なります。当日の通常営業は午後5時まで。お食事のアレルギー対応は致しかねます。花火大会が行われない場合は、本プランも中止となります。順延はございませんので、あらかじめご了承ください。申し込み期間、8月1日水曜日から8月12日日曜日必着。往復はがきに必要事項を記入の上、申し込み期日必着で、村山温泉片栗の湯へ申し込みください。必要事項、1、住所、2、参加者氏名全員分、3、年齢全員分、4、性別全員分、5、連絡先を記入の上、郵送してください。宛先、郵便番号208-0004、本町5-29-1、村山温泉片栗の湯。問い合わせは、村山温泉片栗の湯へ、電話 520-1026。目次に、災害に備えよう、総合防災訓練。日時、8月26日日曜日、午前9時から正午。場所、市立十章。市、防災関係機関及び市民が一体となった総合的かつ実践的な訓練を実施します。会場周辺にお住まいの皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力、並びに積極的な訓練へのご参加をお願いします。内容、市民体験訓練、煙体験訓練、初期消火訓練、救出救護訓練、破壊器具取扱訓練、応急救護訓練、地震体験訓練等、防災機関等活動訓練、頭上訓練、特設公衆電話設置訓練、応急給水訓練、炊き出し訓練等、一斉放水、広報展示。なお、会場へはなるべく徒歩、または自転車等でお越しください。防災行政無線が流れます。対象地域、三次、岸、中原、残堀、三富士、稲平。1、午前8時45分に市内全域に事前広報。2、午前9時に対象地域にサイレンを水鳴。3、午前9時2分に対象地域に地震発生、訓練開始合図の広報。なお、 火災とお間違いのないようご注意ください。問い合わせは、市役所防災安全課へ、内線333、ページ番号100-8665。行政防災無線を用いた全国一斉情報伝達訓練実施。8月29日水曜日午前11時、市内に設置してある防災行政無線のスピーカーから一斉に訓練用の放送が流れます。音声合成による訓練放送である旨のメッセージが放送されますので、実際の災害とお間違いのないよう注意してください。問い合わせは市役所防災安全課へ、内線333と334、ページ番号100-6955。目次3、平成30年7月豪雨、災害義援金の受付。義援金名称、平成30年7月豪雨災害義援金。受付期間、12月31日月曜日まで。平成30年7月の豪雨により、西日本等広い範囲で大きな被害が発生しました。この災害で被災された方々を支援するため、市及び日本赤十字社では、次の通り義援金の受付を行っていますので、皆様のご協力をお願いします。募金箱設置場所、設置は12月28日金曜日まで。市役所市政情報コーナー、地域福祉課、市民総合センター、緑ヶ丘出張所、情報館えのき、片栗の湯。なお、日本赤十字社の義援金受付口座の詳細は、ホームページ、http://www.jrc.or.jp/contribute/3307/をご覧ください。問い合わせは、市役所地域福祉課へ、内線152、ページ番号100-8699。目次4、第13回村山デーダラ祭り、日時10月27日土曜日午前9時30分から午後8時、28日日曜日午前9時30分から午後4時。主催、武蔵村山市民祭り実行委員会、武蔵村山市。場所、新如苑プロジェクト用地、えのき1丁目。見る祭りから参加する祭りへ。新デーダラ墓地現る。村山デーダラ祭りは、活力にあふれた賑わいのある町を目指し、我が町の伝統、文化、自然などの素晴らしさを再認識し、市民と市が一体となって町全体を盛り上げ、その活性化と観光の振興を図ることを目的にしています。祭りの問い合わせ、郵便番号208-8501、武蔵村山市本町 1-1-1、武蔵村山市民祭り実行委員会事務局、市役所観光課、電話565-1111、内線225、ファックス563-0793。村山デーダラ祭りの情報はここでゲット。デーダラ検索。ホームページ http://www.deedara.com/。ツイッター https://twitter.com/deedara2017。Facebook https://www.facebook.com/deedaramusamura D 大文字 E DARA、M 大文字、USA、MURA。目次語。第13回、村山デーダラ祭り参加者募集。7項目あります。項目1、貸しステージ、メインステージ、利用者募集。申し込み期間、8月1日水曜日から17日金曜日、必着。募集内容、1区画15分間とし、最大2区画30分間までとします。借りた区画の時間内でステージを自由に使ってください。準備及び片付けの時間も区画内に含む。なお、ステージ内容は原則として自由ですが、公序良俗に反するものは不可です。貸し出し料金、ステージ設備、申し込み資格、利用者の決定、料金の納付等についてはお問い合わせください。申し込み方法、所定の申し込み用紙に必要事項を記入し、実行委員会事務局に郵送、持参、またはファックスで申し込みください。申し込み用紙は実行委員会事務局に用意してあるほか、村山デーダラ祭りホームページからダウンロードできます。項目2、ミニステージ、出演者募集。申し込み期間、8月1日水曜日から31日金曜日、必着。出演時間、10月27日土曜日、前日。午後1時から3時を除く。時間は調整する場合があります。28日日曜日、午後1時30分から3時30分、予定。原則として、1団体10分程度、相談に応じます。出演資格、出演場所、出演の決定、出演料、出演者説明会についてはお問い合わせください。申し込み方法、所定の申し込み用紙に必要事項を記入し、武蔵村山ストリートダンス協会にファックス 563-9725 で申し込みください。申し込み用紙は実行委員会事務局に用意してあるほか、村山デーダラ祭りホームページからダウンロードできます。項目3、懐かしの車とエコカー展2018、出展者募集。申し込み期間、8月1日水曜日から9月28日金曜日。展示期間、場所、10月27日土曜日、28日日曜日、村山デーダラ祭り会場内特設エリア。募集内容、募集台数、応募条件、管理方法についてはお問い合わせください。申し込み方法、電話でお申し込みください。問い合わせは、武蔵村山自動車整備組合、荻野。電話 090-3404-1541。項目4、ステージ等、出演者募集。申し込み期間、8月1日水曜日から、17日金曜日、必着。メインステージ、踊り、マイゾーン、日本舞踊、民謡など。予定日、時間帯は、27日土曜日、午前11時から午後0時30分。ミニステージ、和太鼓ゾーン、和太鼓、27日土曜日、午後1時から3時。出演時間、原則として1団体5分から最大15分程度。太鼓は20分程度。出演資格、出演の決定についてはお問い合わせください。申し込み方法、所定の申し込み用紙に必要事項を記入し、実行委員会事務局に郵送、持参、またはファックスでお申し込みください。申し込み用紙は実行委員会事務局に用意してあるほか、村山デーダラ祭りホームページからダウンロードできます。項目5、デーダラ踊り参加者募集。デーダラぼっち出しの運行で、お囃子や太鼓とともに踊るデーダラ踊りを、衣装や年代、好みに応じて市民の皆様が参加しやすいように2つの形態に分け、それぞれ参加者を募集します。練習日程など詳細はお問い合わせください。ぜひ、お気軽にご参加ください。デーダラ踊り1、基本踊り。お囃子の任馬のリズムで艶やかに踊ります。 問い合わせは武蔵村山市民謡連盟高橋、電話 560-1557、 不在の場合は留守番電話にメッセージをお願いします。デーダラ踊り2、躍動踊り、桶堂太鼓と横笛の音色に合わせ豪快に踊ります。問い合わせは市民祭り実行委員会事務局、電話 565-1111、 内線225。項目6、飲食販売コーナー、移動販売者コーナー、展示即売 PR コーナー、出店者募集。申し込み期間8月1日水曜日から10日金曜日必着。飲食販売コーナー、移動販売者コーナー、各種料理飲食物の販売2品目まで。展示即売 PR コーナー、商品の販売、企業等の宣伝及び PR、 行政機関等の活動 PR を含む。詳しくはお問い合わせください。申し込み方法、所定の申請書に必要事項を記入し、実行委員会事務局に持参で申し込みください。申請書は実行委員会事務局に用意してあるほか、村山デーダラ祭りホームページからダウンロードできます。項目7、市民パレード参加出し募集。市内の学校、自治会、企業等で制作された出しを募集します。祭り会場内で行われるデーダラ市民パレードに参加し、村山デーダラ祭りを盛り上げませんか。参加を希望される方は電話で実行委員会事務局へお問い合わせください。目次6、村山デーダラ祭りへの協賛のお願い。村山デーダラ祭りを盛り上げるため、市内の企業、商店並びに市民の皆様に協賛をお願いします。この祭りは市民の皆様に改めて武蔵村山市を知ってもらう機会にするとともに、市外にもアピールする観光的要素を取り入れています。ご協賛いただいた方については、村山デーダラ祭りのプログラム及び村山デーダラ祭りホームページにてお名前を掲載するとともに、会場にご芳名板を設置して PR に努めさせていただきます。ご協賛いただける方は9月7日金曜日までに次の口座にお振り込みくださいますようお願いします。1、郵便局の場合、振込手数料は市民祭り実行委員会が負担します。指定の振込用紙をお送りしますのでご連絡ください。2、銀行の場合、振込手数料は振込者負担。銀行、支店名、りそな銀行村山支店、口座種類普通、口座番号383-6308、口座名義武蔵村山市民祭り実行委員会実行委員長畑野勝則。広告企業団体の募集。デーダラぼっち出しの周囲に取り付ける提灯広告、商店会社名や特設ステージの看板広告、プログラムへの広告、村山デーダラ祭りホームページのバナー広告を募集します。広告の詳細は村山デーダラ祭りホームページをご覧ください。目次7、こちらふれあい情報局、情報は2つです。情報1、防犯功労表彰。5月25日に警視庁本部において防犯功労者などの表彰式が執り行われました。長年にわたり地域における防犯活動に大きく貢献してきた功績が高く評価され、東大和地区防犯協会会長を歴任し、現在は相談役として後進の指導にも当たられている八木下けさお氏が警視総監賞防犯栄誉を受賞されました。情報2、オール多摩ベースボールクラブ誕生、選手募集。平成30年4月20日に社会人硬式野球チームが発足しました。 このチームは武蔵村山市を本拠地に、毎日午前中練習して、午後からは地元の企業で働くというクラブチームです。野球をやりたい、原則18歳から25歳の皆様、ぜひ参加してみませんか？オール多摩ベースボールクラブ選手希望者練習会、日程8月9日木曜日午前9時から午後4時、午前8時15分集合、場所東京経済大学野球グラウンドほか。なお車での来場はご遠慮ください。参加費3000円。申し込み、オール多摩ベースボールクラブホームページ選手応募フォーム http://altbbc.com/ よりご応募ください。当日の見学者も受け付けていますので、ぜひ皆様いらしてください。問い合わせは事務局電話849-8361、月曜日から土曜日午前10時から午後6時。目次8、健康のページ、7項目あります。項目1、骨粗鬆症予防教室。日時、8月29日水曜日、午後1時15分から4時。8月30日木曜日、午後1時30分から4時、2日間コース。場所、保健相談センターお伊勢の森分室。対象、20歳以上の市民、定員16人、申し込み先着順。持ち物、タオル、飲み物、歯ブラシ、手鏡、健康手帳。なお、動きやすい服装、靴でご参加ください。内容、1日目、骨密度測定、医師の講話、運動実技。2日目、栄養の講話、試食等、歯科の講話と実習。申し込み、8月2日木曜日午前9時から電話で受付。問い合わせは保健相談センターお伊勢の森分室へ、電話564-5421、ページ番号100-0785。項目2、医師、保健師、栄養士が出張します。あなたの町の保健室。医師、保健師、栄養士が地域に出張し、健康や栄養に関する相談に応じます。日時、8月28日火曜日、午後1時30分から3時。場所、中部地区会館、市役所4階、402A、B 学習室。対象、20歳以上の市民。持ち物、過去の検診の記録、検診結果、健康手帳。申し込み、医師への相談は前日までに予約が必要です。問い合わせは保健相談センターお伊勢の森分室へ、電話564-5421、ページ番号100-5942。項目3、子育てに役立つ親と子のための講演会。小児科医から見た外国籍の子どもたちへの支援、子どもたちの直面している問題、それぞれの立場でできること。就労目的で訪日する外国人の増加と同時に、就労による多忙が原因で、子どもの精神的・身体的な悩みや、いじめ等の問題に対処できない等の問題が増えてきています。今回の講演会では、子を持つ親の視点から見た対処方法について、武蔵村山病院の医師にお話しいただきます。日時、8月13日月曜日、午後2時から3時、1時30分会場。場所、保健相談センターお伊勢の森分室。対象、市民。定員30人、申し込み先着順。保育あり、10人程度、要予約。講師、宮崎真澄氏、武蔵村山病院小児科医師。問い合わせは保健相談センターお伊勢の森分室へ、電話564-5421、ページ番号100-7900。項目4、大人の健康のために。結核検診、胸部レントゲン。日時、8月20日月曜日、 午前10時から11時30分、場所緑ヶ丘出張所、対象65歳以上の市民、持ち物、年齢を確認できるもの、健康保険証等、予約不要、直接会場へ。なお、1年間に1人1回の受診となります。問い合わせは保健相談センターへ、電話565-9315。項目5、歯周病検診。平成30年度から歯周病検診は個別検診になるため、身近な地域の歯科医療機関で受診できます。受診期間、9月1日土曜日から12月22日土曜日。対象、40歳以上の市民。昭和54年3月31日以前に生まれた方。定員400人。申し込み先着順、1人1回のみ。持ち物、保険証等、本人確認用。費用無料。予約受付、8月20日月曜日から直接指定歯科医療機関に電話等で予約してください。指定歯科医療機関、表を読みます。町名、歯科医療機関名、電話番号の順に読みます。町名、大南、歯科医療機関、榎本歯科医院、電話番号564-3490、三条歯科医院、563-9987、長尾歯科医院、565-1608、宮田歯科医院、566-0018、メトロ歯科医院、563-2418、学園、北多摩歯科、565-6618、差出歯科医院、562-6670、高橋歯科医院、565-3621、長崎歯科医院、561-9672、宮沢歯科クリニック、511-1981、ザンボリ、おっぱた歯科医院、560-9807、新名、土方歯科クリニック、565-6541、中原、長島歯科医院、560-4618、中原歯科医院、520-8239、本町、伊藤歯科医院、561-4487、小山歯科クリニック、560-0057、高野歯科医院、560-8899、宮崎歯科医院、560-4182、三藤、蛭間歯科医院、569-2226、緑ヶ丘、田島歯科医院、564-7758。表を終わります。検診内容、問診、歯科検診、歯周ポケット測定、結果説明等。65歳以上の方にはお口の機能、お口の乾燥状態、舌の機能や飲み込みの機能など検査も行います。問い合わせは保健相談センターへ、電話565-9315、ページ番号100-5483。項目6、献血にご理解とご協力を。8月17日金曜日、午前10時から正午、午後1時15分から4時、市役所市民駐車場。献血は200ml または400ml の採血です。成分献血は行っていません。献血ができる年齢は、200ml は16歳から69歳まで、400ml は男性が17歳から69歳まで、女性が18歳から69歳までとなっています。なお、200ml 献血については、日々の血液製剤在庫状況により、当日の必要量が確保できた際には、受付を終了させていただく場合があります。問い合わせは保健相談センターへ、電話565-9315、ページ番号 100-5483。 0744。項目7、子宮頸がん検診前期のお知らせ。対象、21歳以上の女性市民、平成30年4月1日時点。なお、隔年受診のため、昨年度、平成29年4月1日から平成30年3月31日、および今年度受診された方、クーポン券による受診も含む、は受診できません。受診日9月中、実施医療機関の休診日を除きます。受診場所、次の表の通りです。表、実施医療機関の一覧、施設名、住所、電話番号の順に読みます。施設名、武蔵村山病院、住所、えのき 1-1-5、電話番号 566-3555、法上委員、ザンボリ 4-113-1、560-3541、安倍産婦人科、東大和市中央、2-1043-14、566-1311、レディースクリニック、マリアビラ、東大和市上北台、1-2-14、566-8827、表を割ります。申し込み方法、8月1日水曜日から15日水曜日に、郵便はがき、または電子申請で受付。電話での申し込みはできません。東京都がん検診センター、府中市で行う子宮頸がん、乳がんのセット検診後期、41歳以上の女性市民対象のご案内は、司法12月1日号で行います。郵便はがきで申し込みをする場合、はがき記入例の通り記入の上、申し込みください。郵便はがき記入例。はがきの表面に62円切手を貼って、郵便番号208-0003、中央 2-118、保健相談センターお伊勢の森分室、子宮頸がん検診係と書きます。はがきの裏面に、1、氏名、振り仮名、2、生年月日、3、年齢、4、性別、5、郵便番号、住所、6、電話番号、7、携帯番号を書きます。なお、記入漏れや誤りがあった場合は無効になります。申し込み期間内消印を有効とします。申し込みは1人1通とし、重複申し込みの場合は無効となります。8月下旬頃に受診票等の案内を送付します。電子申請で申し込みをする場合、市ホームページ内のオンラインサービスからアクセスしていただくか、ページ番号検索機能から、ページ番号 100-0296 と入力し検索してください。携帯電話から申請をされる方は、この司法に掲載の QR コードからもアクセスできます。なお、メンテナンスにより利用できない時間帯がありますのでご注意ください。問い合わせは、保健相談センター、お伊勢の森分室へ、電話 564-5421、ページ番号 100-0756。目次9、ご存知ですか、休肝診療。休日や夜間などに思わぬ急病に見舞われた時のため、休肝診療事業を実施しています。診療費用は通常の保険診療扱いになります。診療の際は健康保険証を忘れずにお持ちください。なお、医療証、丸乳、丸子、丸親、丸小等をお持ちの方は医療証も忘れずにお持ちください。ページ番号 100-0778。休日、休日順夜、内科、小児科。保健相談センター1階、電話 564-4114、受付、日曜祝日、午前9時から11時30分、午後1時から4時、 午後5時30分から8時30分。休日歯科、歯科休館、市内当番歯科医療機関。8月の休日歯科当番、実施日、場所、電話番号の順に読みます。実施日、5日日曜日、場所、高野歯科医院、電話番号560-8899、12日、高橋歯科、565-3621、19日、田島歯科医院、564-7758、26日、長尾歯科医院、565-1608。表終わります。受付は、日曜日午前9時から11時30分、午後1時から4時。問い合わせは、武蔵村山市歯科医師会へ、電話562-2743。小児初期救急順夜及び小児二次救急、武蔵村山病院救急外来診察室、電話566-3111。受付、小児初期救急順夜、月曜日から日曜日、祝日年末年始除く、午後7時から9時30分、小児二次救急、24時間対応。目次10、8月の無料相談。相談は11です。相談名、日時、場所、問い合わせ先の順に読みます。相談名1、法律相談、日時、1日、15日、22日、いずれも水曜日、午後1時30分から4時30分、相談日の1週間前の午前8時30分から当日午後3時まで電話予約、先着12人。2、人権相談、1日、15日、いずれも水曜日、午後1時30分から4時、事前予約不要、受付は当日午後3時まで。3、行政相談、1日、水曜日、午後1時30分から4時、事前予約不要、受付は当日午後3時まで。4、交通事故相談、8日、水曜日、午後1時30分から4時、事前に電話を、受付は当日午後3時まで、先着4人。5、建築相談、表示登記相談、不動産取引相談、相続遺言、成年後見、許認可等相談。8日水曜日、午後1時30分から4時。3日金曜日までに電話予約。各相談先着6人。6、税務相談、登記、成年後見相談。15日水曜日、午後1時30分から4時、10日金曜日までに電話予約、各相談先着6人。1から6までの、場所はいずれも中部地区会館市役所4階会議室。問い合わせ先はいずれも秘書広報課、内線314。7、創業支援個別相談、毎週月曜日から金曜日、午後1時から5時、事前に電話で予約を。中部地区会館市役所4階会議室。産業振興課、内線227。8、消費生活相談。毎週月曜、水曜、金曜日、午前9時30分から午後4時30分。受付は4時まで、昼休みを除く。市役所1階、消費生活センター、内線108。消費生活相談、毎週火曜日、午前9時30分から午後4時30分。受付は4時まで、昼休みを除く。緑ヶ丘出張所、消費生活センター、内線109。9、市民悩み事相談窓口、毎週月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、昼休みを除く。市役所地域福祉課、地域福祉課、内線155と156。10、教育相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。場所と問い合わせ先はいずれも、市民総合センター内3階教育センター教育相談室、電話 590-1470、フリーアクセス0120-910-548、11、母子・父子・女性相談。毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後4時は、市役所子育て支援課。毎週木曜日、午前9時から午後4時は、緑ヶ丘出張所。問い合わせ先はいずれも、子育て支援課、母子・女性相談、内線188。その他の相談、相談名、日時、場所、問い合わせ先の順に読みます。相談名、心の保健室、保育あり、要予約。日時、男性相談員、11日土曜祝日、午後2時から4時。女性相談員、17日金曜日、午後1時30分から4時。事前に電話で予約を。場所、緑ヶ丘ふれあいセンター、男女共同参画センター UI。問い合わせ先、緑ヶ丘ふれあいセンター、電話590-0755。女性弁護士による法律相談、保育あり、要予約。18日土曜日、午後2時から4時、事前に電話で予約を。緑ヶ丘ふれあいセンター、男女共同参画センター UI。緑ヶ丘ふれあいセンター、電話590-0755。福祉法律相談、21日火曜日、午後1時30分から4時30分、事前に電話で予約を。市民総合センター、社会福祉協議会、電話566-0061。福祉サービス、総合相談。と、青年貢献制度の相談。毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。市民総合センター、社会福祉協議会、電話566-0061。ピアカウンセリング、障害者による相談。聴覚は1日、高次能は8日、視帯は15日、視覚は22日。視覚のみ、電話相談か。いずれも水曜日、午後1時から4時。受付は3時30分まで。市民総合センター。障害者地域自立生活支援センター。電話590-1501。ファックス590-1305。障害者就労相談。毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後6時。障害者就労支援センタートライ。毎週水曜日、午前9時から午後5時は、市民総合センター。問い合わせ先はいずれも、障害者就労支援センタートライ。電話560-7839。シルバー人材センター。入会説明会、15日水曜日、午後1時30分開始。事前に電話で予約を。シルバーワークプラザ、シルバー人材センター、電話564-1081。
目次11、福祉の窓。11項目あります。項目1、後期高齢者医療。高額療養費制度と制度改正。高額療養費とは、月の1日から末日までの1ヶ月ごと、保険適用の自己負担額等が、次の表で定められた自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額を払い戻す制度です。表、自己負担限度額、平成30年、8月診療分より適用。負担割合、所得区分、自己負担限度額の順に読みます。負担割合3割、所得区分、現役並み所得3、課税所得690万円以上、自己負担限度額、外来足す入院世帯ごと、252,600円足す、括弧医療費引く842,000円、括弧閉じ、かける 1%、なお4回目以降14,100円。現役並み所得2、課税所得 380万円以上、16万7400円足す、括弧医療費引く55万8000円、括弧閉じ、かける 1%。なお、4回目以降、9万3000円。現役並み所得1。課税所得145万円以上、8万100円足す、括弧医療費引く26万7千円、括弧閉じ、かける 1%、4回目以降、4万4400円。1割、一般、課税所得、145万円未満、外来、個人ごと、1万8000円、年間、14万4000円が上限。外来足す入院世帯ごと5万7600円、4回目以降4万4400円。住民税非課税2。外来個人ごと8000円。外来足す入院世帯ごと2万4600円。住民税非課税1。年金収入80万円以下など、外来個人ごと8000円、外来足す入院世帯ごと1万5000円。なお、負担割合3割の方、保険証と一緒に、限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示した場合に、自己負担限度額が適用されます。なお、負担割合1割の方、保険証と一緒に減額証を医療機関の窓口に提示した場合に自己負担限度額が適用されます。表終わります。高額療養費に該当すると、該当月の約4ヶ月後に東京都後期高齢者医療広域連合から被保険者宛に高額療養費支給申請書が送付されますので、ご申請ください。なお、一度でも高額療養費を申請すると、振込口座が登録されるため、次回以降は申請をしなくても自動的に振り込まれます。注意点、入院時の食事代や保険の対象とならない差額ベッド料などは、計算の対象となりません。被保険者が医療機関で支払う金額は、1の位が四捨五入されているため、計算対象の自己負担額とは一致しない場合があります。月の途中で75歳の年齢到達により資格取得した場合のみ、限度額が半額になります。障害認定により資格取得した場合は除く、また限度額は、個人ごとに適用します。制度改正。1、平成30年8月診療分以降、現役並み所得の方については、自己負担限度額が3段階に細分化され、同時に外来、個人ごとの限度額が廃止されます。なお、後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得が、690万円未満の場合は、現役並み所得1、または現役並み所得2に該当しますので、該当者には7月初旬に、後期高齢者医療限度額適用認定申請書をお送りしました。限度額適用認定証が必要な方は申請してください。また、8月から入院される予定のある方は、必ず保険証と一緒に限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示してください。2、所得区分一般の外来の限度額が1万4000円から1万8000円に引き上げられます。3、外来年間合算の新設。平成29年8月の限度額改正により、所得区分一般の外来自己負担限度額に 年間限度額が設けられました。そのため基準日平成30年7月31日に負担割合1割の被保険者に対し、対象期間内平成29年8月から平成30年7月診療分に負担割合1割であった月にかかる一部負担相当額から月間の高額療養費を控除した額を合算し、14万4千円を超えた額を支給します。問い合わせ、市役所保険年金課、内線136、ページ番号100-0183。項目2、現況届の提出を。現在、次の手当を受給されている方、支給停止となっている方を含む、および一人親家庭等医療費助成を受給されている方に、現況届用紙を7月下旬にお送りしましたので、必要事項を記入の上提出してください。必要書類等詳しくは、お送りした通知をご覧ください。現況届を提出されないと、手当、助成を受けることができなくなりますので、忘れずに手続きをお願いします。児童扶養手当、特別児童扶養手当、一人親、家庭等医療費助成。提出期限、8月17日金曜日、8月1日水曜日から3日金曜日、9日木曜日、16日木曜日は午後7時まで受付。提出先、市役所子育て支援課に持参。問い合わせ、市役所子育て支援課、内線185、ページ番号100-3747、児童扶養手当100-3748、特別児童扶養手当100-3752、ひとり親家庭医療費助成、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当。提出期限8月24日金曜日、提出先市民総合センター内障害福祉課に持参。問い合わせ、市民総合センター内障害福祉課、電話590-1185、ページ番号100-0689。項目3、真面目にやればめっちゃよく効く膝痛予防体操。膝の軽い痛みが半年以上続いている場合は、むしろ運動することによって痛みが和らぐと言われています。慢性期にある膝の痛みをお持ちで、運動にためらいを感じている方は、ぜひご参加ください。日時、9月6日から平成31年2月21日、原則毎週木曜日、午前10時から正午まで。9月6日は、説明会、および体力測定のため参加必須。場所、桜ホール展示室。対象、65歳以上の市民の方で、一人で教室に通うことができ、自分で体調管理ができる方。なお、次の方は対象外となります。要介護、要支援認定を受けている。医師から運動を禁止されている。高血圧等の症状があるが、医療管理をされていない。手足などにひどいしびれや痛みがある。以前、本講座を受講した。定員24人、応募多数の場合は抽選、参加費無料。申し込み、はがきに氏名、振り仮名、生年月日、住所、電話番号、参加動機を記入の上、 8月17日金曜日、消印有効までの間に、NPO 法人介護予防リーダー〇〇会、膝痛予防体操教室係、小西。郵便番号 208-0012、緑ヶ丘 1460-1112-902 へ郵送してください。なお、応募は1人1通まで。内容、慢性期の膝痛を予防・改善するとともに、授業終了後も運動を継続できる体制を整える。問い合わせ、NPO 法人介護予防リーダー〇〇会代表小西、電話 090-1709-6492。 なお、この授業は市から NPO 法人介護予防リーダー〇〇会に委託しています。ページ番号 100-5163。 項目4、輝く高齢者介護予防講座。参加者が一つの分野に限定することなく、いろいろな分野を体験することで興味を引き出し、楽しみながら仲間づくりや社会活動参加へのきっかけづくりを行います。日時、9月6日、13日、20日、27日、10月4日、11日、18日、25日、11月8日、22日、29日、12月6日、13日、平成31年1月10日、17日、いずれも木曜日、午前10時から正午、1月17日は午後1時まで、場所、市民総合センター、対象、65歳以上の市民で、一人で講座に通うことができる方、定員24人、応募者多数の場合は抽選、参加費2000円、教材費等全15回分、申し込み、はがきに氏名、住所、生年月日、年齢、平成30年4月1日現在、電話番号、参加動機を記入の上、8月17日金曜日、消印有効までに、NPO 法人シニアメイトサービス内、輝く高齢者介護予防講座係、郵便番号 208-0013、大南 3-101-1、マンション吉野102へ郵送、またはファックス、569-8245でご応募ください。参加の可否は8月30日木曜日までに郵送にてお知らせします。内容、介護予防体操、物忘れと認知症の違い、自分史を作ろうと、毎回別の内容の講座になります。問い合わせ、NPO 法人、シニアメイトサービス担当、川人、電話 564-0011。 なお、この事業は市から NPO 法人シニアメイトサービスに委託しています。ページ番号 100-5118。 項目5、公民館講座シルバー教室、老後のための断捨離講座。本、衣類、食器、電化製品など、あなたの家には不要となったものがそのままになっていませんか。物がたまると住居スペースを圧迫するだけでなく、心にも人間関係にもさまざまな影響をもたらします。この講座ではプロの断捨離トレーナーが誰でも簡単にできる家の片付け方を指南します。日時、9月4日、11日、火曜日、午前10時から正午、場所、桜ホール研修室、対象、市内在住、在勤、在学で60歳以上の方、定員20人、申し込み先着順、 講師小林理恵氏、断捨離提唱者山下秀子公認断捨離トレーナー、参加費無料、申し込み8月1日水曜日から電話で受付、1日だけの参加も大歓迎です。問い合わせ教育委員会文化振興課、電話市役所内線658。項目6、お互い様サロンに参加してみませんか。市では子どもからお年寄りまで誰もが垣根なくお互い様でつながるまちづくりを目標に、歩いて通える範囲で住民が主体となって運営するお互い様サロン表1づくりを進めています。表1、市内お互い様サロン地域包括支援センター区分、地区、サロン名、開催日、参加費、会場の順に読みます。地域包括支援センター区分、丸1西部、地区、稲平、サロン名、ニコット、開催日、第1火曜日、午前10時から11時30分、参加費、教材費。会場、大英武蔵村山店1階、中原、あったかサロン中原、第2水曜日、午前10時から午後1時30分、500円、食事代込み、お茶飲み100円、中原地区集会所、三藤、福佐第二学園、第四水曜日、午後1時から2時30分、100円、福佐第二学園、三藤、三つの輪、毎週木曜日、午前10時から11時45分、100円、お茶菓子代込み、三藤、自治会館、三藤、三藤、第一土曜日、午前10時から11時30分、月200円、別途教材費、老人保健施設、アルカディア1階、丸2、南部、学園、楽しく会、第1、第3月曜日、午前10時から正午、無料、市民総合センター3階、学園、介護予防リーダー会、月2回、主に月曜日、木曜日の場合もあり、午後1時30分から3時、月100円、半期ごと、全農制、市民総合センター3階、大南、毎週水曜日、午前10時から11時30分、月200円、希望者は食事代、大南自治会館、学園、武蔵村山園、第1、第3木曜日、午前10時から11時30分、希望者は食事代500円、別途教材費、特別養護老人ホーム、武蔵村山園、1階、集いの間、学園、ハーモニー、第3木曜日、午前10時から11時30分、500円、別途教材費、市民総合センター3階、大南、すっきり体操、第2、第4金曜日、午前10時から11時30分、月1200円、新大南地区集会所、大南公園、毎月20日、午前10時30分から正午、希望者は食事代、別途教材費、大南公園、地区集会所、丸山北部、本町、まどか、第一月曜日、午前10時30分から正午、食事代300円、まどか保育園、本町、横田、第三月曜日、午前10時から11時30分、教材費、横田自治会館、中戸、紬、第4金曜日、午後1時30分から3時、無料、セラバンド、600円の購入が必要。中戸地区会館、本町、ポノポノ、第3土曜日、午前10時から11時30分、 100円お茶代、クアの実デイサービス。丸四、緑が丘、緑が丘歌謡会、毎週火曜日午後1時から4時、2ヶ月1000円、お茶菓子代、緑が丘出張所会議室。緑が丘、あけぼの会健康体操、第一水曜日午後1時から3時、無料。緑が丘第6自治会集会所、緑が丘あゆみ、第3水曜日午後2時から4時。なお、10月より日時会場変更予定。無料。緑が丘中央集会所、緑が丘吹きの塔、第2木曜日午前10時から午後3時、200円、別途材料費。第一老人福祉館または緑が丘ふれあいセンター、緑が丘北斗七星、第一第三木曜日午前10時から11時30分1000円、緑が丘ふれあいセンター、緑が丘シャンシャン、第4木曜日午後1時30分から3時、材料費。緑が丘出張所会議室。緑が丘1101自治会健康体操、第3金曜日午前10時30分から正午、無料。緑が丘1101号棟1階集会所、緑が丘ルンルン、毎月最終金曜日午後2時から4時、無料。緑が丘ふれあいセンター。なお、夏季祝日、年末年始などお休みや会場が変更となる場合があります。また入会制、定員制のサロンもありますので、初めて参加する方は必ず各担当地域包括支援センターにお問い合わせください。今日終わり。お互い様サロンでは、体操や脳トレなど様々な講座やレクリエーションを行い、地域の高齢者の介護予防やいろいろな世代の交流を目指しています。サロンを作りたいけどどうしたらいいの？すでに活動しているけれど、お互い様サロンとして活動するにはどうしたらいいの？などの質問がありましたら、ぜひ各担当地区の地域包括支援センターにご相談ください。表、地域包括支援センター。地域包括支援センター区分、住所、電話番号の順に読みます。地域包括支援センター区分、1西部、住所稲田井6-14-2、特別養護老人ホーム稲平園内、電話番号560-3931。2、南部、学園4-5-1、市民総合センター内、590-1477。3、北部、中央2-13-1、516-0062。4、緑が丘1460-1103号棟、590-5151。表、終わります。問い合わせ、市民総合センター内高齢福祉課、電話590-1233、ページ番号100-6650。項目7、南部地域包括支援センター。介護予防教室 in 福祉祭り、心も体もすっきりタイム。ピアノあり、笑いありの喜びと癒しの介護予防教室です。シナプソロジーとは、新しい刺激に反応し脳が混乱した状態を作ることで、脳を活性化させ、注意機能などの脳機能、認知機能を高めるプログラムです。 できることが目的ではなく、できない人がお得な楽しい内容です。日時、9月9日日曜日、午前10時30分から正午、場所、市民総合センター3階学習室、対象、60歳以上の市民、講師、榎本久美子氏、シナプソロジーアドバンス教育トレーナー、定員30人、応募者多数の場合は抽選。持ち物、伸び物、動きやすい服装。申し込み、8月30日木曜日までに電話または窓口で受付。問い合わせは南部地域包括支援センター。電話590-1477。月曜日から金曜日、祝日を除く午前9時から午後5時。項目8。北部地域包括支援センター助け合いのまちづくりセミナー、お互い様でつながるまちづくり、ずっと村山で安心して暮らしたい、高齢者一人一人を支えていくためには介護保険サービスによる支援だけではなく、近隣住民同士の助け合いによる支援が必要になります。こうした住民同士がお互い様で支え合う助け合い社会づくりについて一緒に考えてみませんか。日時、9月19日水曜日、10月16日火曜日、11月21日水曜日、午後2時から4時、全3回。場所、桜ホール展示室。駐車場台数に限りがございますので、できるだけ乗り合いでお越しください。対象、3回すべてに参加できる中東、新名、中央、本町に在住、在勤、在学の方。定員70人、申し込み先着順。講師、岡野氏、公益財団法人、爽やか福祉財団。申し込み、電話または窓口で受付。ページ番号100-8450。問い合わせは北部地域包括支援センター、電話516-0062。月曜日から土曜日、祝日を除く午前9時から午後6時。項目9、西部地域包括支援センター、お互い様サロンニコット。日時、8月7日火曜日、午前10時から11時30分、場所、大英武蔵村山店。内容、体力測定、脳トレ、お互い様体操。申し込み不要。お互い様サロン、福生第二学園。日時、8月22日水曜日、午後1時から2時30分。場所、福生第二学園。三富士 2-34-1。 参加費100円。申し込み、電話または窓口で受付。内容、体操、脳トレなど。問い合わせ、西部地域包括支援センター、電話560-3931。月曜日から土曜日、祝日を除く午前9時から午後6時。項目10、緑ヶ丘地域包括支援センター介護者交流会。日時、8月4日土曜日、午後2時から3時30分。場所、群山団地地域ケアセンター、群山団地中央商店街。対象、介護をされている方、介護経験者、介護に関心がある方など。申し込み、電話または窓口で受付。問い合わせ、緑ヶ丘地域包括支援センター、またはフラットコミュニティ、電話590-5800。介護予防教室、ポスチュア、姿勢、ウォーキング。美しく歩くことは、毎日の生活の中でできる効率的なエクササイズ。高齢者でも安心して参加できるレッスンを行います。 主に体の後ろ側を使って歩くので、全身のシェイプアップが期待できます。日時、9月4日火曜日、午前10時30分から11時30分。場所、緑ヶ丘ふれあいセンター、多目的ホール、1と2。対象、65歳以上の市民、定員30人、申し込み先着順。持ち物、水分、手ぬぐい、タオル。動きやすい服装でお越しください。申し込み、電話または窓口で受付。問い合わせ、緑ヶ丘地域包括支援センター。電話 590-5151。月曜日から土曜日、祝日を除く、午前9時から午後6時。項目11、障害者地域自立生活支援センター。高次脳機能障害者と家族の交流会。市内に住む高次脳機能障害の当事者やご家族が地域で気軽にお互いの悩みや相談ができる場です。関心のある方はぜひご参加ください。日時、8月14日。火曜日午前10時から正午。場所、市民総合センター1階、身体障害者福祉センター創作活動室。対象、障害当事者及びその家族の方。問い合わせ、障害者地域自立生活支援センター。電話 590-1501、 ファックス 590-1305。 月曜日から土曜日、祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分。目次12、市政掲示板、9項目あります。項目1、日曜日にマイナンバーカード関係窓口を開設しています。本人確認と番号確認が1枚でできるマイナンバーカードを申請しませんか。日時、8月26日日曜日、午前9時から正午。場所、市役所市民課。取扱い業務、マイナンバーカードの交付申請。無料写真撮影も行います。マイナンバーカードの受け取り、通知カードの受け取り。手続きに必要な持ち物、本人確認書類など、詳細は市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。なお、利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードがあれば、住民票の写しや印鑑登録証明書などの各種証明書をコンビニエンスストア等で取得できます。マイナンバーカードの交付を申請していて、交付通知書、はがきをお持ちの方は、市民課でカードを保管していますので、早めにご来庁ください。問い合わせ、市役所市民課、内線146、ページ番号 100-4528、臨時窓口開設 100-5489、コンビニ交付。項目2、コンビニ交付、戸籍の証明書、一時停止のお知らせ。8月4日土曜日は、システムメンテナンスのため、コンビニ交付、戸籍の証明書の取り扱いができません。なお、住民票の写し、印鑑登録証明書等は交付できますので、ご利用ください。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、市役所市民課、内線146、ページ番号 100-6056。 項目3、平成30年度特定防衛施設周辺整備調整交付金の使い道。特定防衛施設周辺整備調整交付金は、特定防衛施設の設置または運用に伴う影響の軽減等を図るため、 国から交付されるものです。武蔵村山市を含む周辺5市1町は横田飛行場横田基地が所在していることから特定防衛施設関連市町村に指定されており、当該交付金が交付されています。市では地域住民の生活環境の改善が図られるよう当該交付金を次の事業に活用しています。平成30年度活用事業、防火水槽整備事業、第五中学校放送設備改修事業、大南学園第四中学校プール、ろ過設備改修事業、妊婦健康審査事業、基金、学校秘書配置事業基金、問い合わせ市役所企画政策課、内線372、ページ番号100-2749。項目4、認定農業者になって意欲的に魅力ある農業経営を。認定農業者制度は農業経営基盤強化促進法に基づき、農業者が自らの創意工夫により経営の改善を進めようとする計画を市が認定し、この認定を受けた農業者に対して重点的に支援を行うものです。認定農業者になるには武蔵村山市第3次農業振興計画で定める経営モデルの目標年間所得300万円以上を目指した農業経営改善計画の認定申請が必要になります。申請、8月1日水曜日から9月28日金曜日に市役所産業振興課窓口で受付、申請書は市役所産業振興課で配布するほか、市ホームページからダウンロードできます。申請後の流れ、1、内容確認、市農業経営改善支援センター支援チーム員による個別相談を行い、計画の内容を確認します。2、審査、市農業経営改善支援センター運営委員会で計画の内容を審査します。3、認定通知書の交付、認定農業者には認定通知書を交付します。問い合わせ市役所産業振興課、内線226、ページ番号100-0969。項目5、ママインターン事前説明会、参加者募集。地域の企業や団体で職場体験し働くことの再ステップを踏んでいくママインターンの説明会を実施します。プログラム説明や働くためにどんな準備が必要かなどの不安や疑問にお答えします。日時、9月6日木曜日午前10時30分から午後0時30分、場所シーズ立川、立川市錦町 1-4-4 サニービル2階。対象、市内及び周辺市町の企業等で就職再就職を希望するおおむね20歳から55歳の女性、ママに限りません。参加費無料、お子様と一緒に参加することもできます。問い合わせ株式会社シーズプレイス、電話512-9958、または市役所産業振興課、内線227。項目6、家の修繕増改築工事に建築業者を紹介します。家の修繕や増改築を検討しているが大工等に心当たりがないという方に建設業者を斡旋します。工事は市に登録している2つの建設業者の組合が責任を持って対応します。首都圏建設産業ユニオン多摩中央支部、東京都圏村山大和支部。問い合わせ市役所産業振興課、 内線227、ページ番号100-5251。項目7、違反広告物について。道路上の電柱、街路樹、標識等に立て看板、張り紙等の屋外広告物を表示、設置することは、景観を損なうだけではなく、通行の妨げや交通事故の原因となる恐れもあることから、屋外広告物法や東京都屋外広告物条例により、原則禁止されており、違反広告物となります。そのため、市では月に一度、市内を巡回し、違反広告物の除去を実施しています。市内で違反広告物を見かけた際には、市役所道路下水道課までご連絡ください。問い合わせ、市役所道路下水道課、内線263。項目8、タバコ販売店の方へ、タバコ税の手持ち品課税説明会のご案内。平成30年10月1日より、タバコ税関係法令の改正に伴って、国のタバコ税、道府県タバコ税及び市町村タバコ税の税率が引き上げられることから、タバコ販売業者を対象に、タバコ税の手持ち品課税についての説明会を開催いたします。タバコ販売業者の方は、ぜひご参加くださるようお願いします。日程、9月3日月曜日から7日金曜日、立川税務署管内、武蔵村山市地域は9月7日金曜日、午後2時から3時30分。場所、立川地方合同庁舎3階共用会議室、立川市緑町 4-2。 なお、公共交通機関をご利用ください。問い合わせ、市役所課税課、内線122、または立川税務署法人課税第一部門、電話523-1181、内線315。自動音声案内に従い、2番を選択してください。項目9、市長選挙、選挙運動費用等の収支報告。5月27日執行、5月20日告示、無投票の武蔵村山市長選挙の選挙運動費用の収支報告が、表1、2の通り、候補者の出納責任者から提出されましたので、公費負担の請求と合わせてお知らせします。表1、選挙運動用費用。候補者氏名、藤野勝、収入64万円、支出89万1909円。なお、各候補者の選挙運動費用の支出制限額は784万9900円です。支出には、公費負担のポスター、ビラの作成費用が含まれています。表1終わり。表2、公費負担分請求額。候補者氏名、ポスター作成費用、ビラ作成費用、自動車借り上げ料、自動車燃料代、自動車運転手の順に読みます。候補者氏名、藤野勝、ポスター作成費用、21万2520円。ビラ作成費用、5万6000円。自動車借り上げ料、1万3500円。自動車燃料代、0円。自動車運転手、1万2500円。基準限度額、35万4648円、12万160円、11万600円、5万2920円、8万7500円。表に終わります。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話市役所内線233。
目次13、宅地売ります。堀内購買スタート。えのき3丁目本町1丁目の一部で施行している土地区画整理事業で生まれた宅地を購買します。今回購買する宅地の概要は次の通りです。詳細は区画整理課までお問い合わせください。対象地、対象地一覧表を読みます。ナンバー、所在地、地籍、約平方メートル、価格の順に読みます。ナンバー1、所在地、本町1丁目、地籍、112平方メートル、価格1,489万6,000円。2、えのき3丁目、159平方メートル、2,076万5,400円。3、180平方メートル、2,275万2,000円。4、185平方メートル、2,283万8,250円。4、185平方メートル、2,283万8,250円。5、137平方メートル、1,841万2,800円。6、123平方メートル、1,654万9,650円。7、103平方メートル、1,391万5,300円。8、202平方メートル、2,773万4,600円。9、131平方メートル、1,659万7,700円。10、145平方メートル、1,763万2,000円。11、100平方メートル、1,319万5,000円。12、61平方メートル、774万7,000円。表終わります。堀内とは、土地区画整理事業で生まれた土地です。一般の方を対象に販売し、その収益は事業費の一部に充てられます。登記されていない土地です。事業の完了まで所有権ではなく、使用または収益を開始できる権利をお持ちいただくことになります。そのため、住宅ローン借り入れをご検討される場合は、市役所区画整理課までお問い合わせください。購買の流れ。購入希望者は市に購買申し込みをします。市は審査します。資格確認書。一宅地への申し込み複数の場合、抽選します。市は抽選結果通知送付。購入希望者は堀内買受け申し込み。市は審査します。堀内売り渡し決定通知。契約保証金支払い。堀内売買契約締結。購入代金支払い。引き渡しとなります。申し込み対象。市内外問わず、個人・法人が申し込み可能。なお、次の方は申し込みできません。1、成年被後見人、被補佐人、または不動産の売買契約を締結する能力等を有しない被補助人。2、破産者で復権を得ない。3、前年度分の市民税、都民税及び固定資産税、都市計画税未納。申し込み8月6日月曜日から9月28日金曜日、午前9時から午後5時、土曜日、日曜日、祝日を除くに、次の書類を市役所第二庁舎区画整理課に提出してください。1、申し込み書。2、世帯全員が記載された住民票の写し。法人は登記事項証明書。3、平成29年度の市民税、都民税、納税証明書、及び固定資産税、都市計画税、納税証明書。 法人は納税したことがわかる直近年度の法人市民税納税証明及び平成29年度の固定資産税都市計画税納税証明書。4、観光庁が発行する顔写真が確認できる身分証明書、法人は社員証等。申し込み書、市役所市政情報コーナー区画整理課市民総合センターで配布するほか、市ホームページからダウンロードできます。市内に土地を所有在住の方、所在している法人、1回の募集につき1世帯団体2宅地まで同一宅地か、その他の方、1回の募集につき1世帯団体1宅地まで。抽選日時10月18日木曜日午前9時30分抽選開始、9時15分受付開始。場所桜ホール会議室1と2。なお申し込み状況により時間を設定し、宅地ごとに抽選を行います。詳細は資格確認書送付時にお知らせします。持ち物、申し込み後市から送られる資格確認書、印鑑、シャチハタ付加。抽選方法、1、抽選日当日に会場で受け付けた順に抽選を行います。また同じ宅地に申し込みをした方全員同席で行います。2、当選した方は当日に保留地買い受け申し込み書をご記入いただきます。3、時点として落選した方を補欠者として決定し、当選者が契約できなくなった場合等に対応します。4、抽選後保留地買い受け申し込み書が提出されなかった宅地は先着による購買とします。問い合わせは市役所区画整理課へ、内線282と283、ページ番号100-8281。目次14、絆ニュース、ホットな情報を M 字路がご案内。情報は2つです。情報1、薬丸博秀さんが観光大使に就任。6月25日に薬丸博秀さんタレントの観光大使委嘱式を市皇室で行いました。薬丸さんは小学1年生から中学3年生までの約9年間を武蔵村山で過ごし、武蔵村山に住んでいたことがデビューのきっかけになったとのことです。委嘱式の中で、武蔵村山市は僕にとってはラッキー市です、今後は観光 PR に貢献したいと今後の活動についても語っていただきました。観光大使就任初年度となる今年度は、市内外へ広く周知を行うため村山デーダラ祭りへの出演や今後の PR 活動等に使用するため、等身大パネルの作成を行う予定です。ページ番号100-8570。情報2、ホストタウン事業に関する覚書を締結。平成29年12月11日に東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会にかかるモンゴル国のホストタウンとして登録されました。今後ホストタウン事業を推進していくため、7月10日にモンゴル国のウランバートル市ハンオール区を訪れ、日本国武蔵村山市とモンゴル国ウランバートル市ハンオール区との間で実施する武蔵村山市ホストタウン事業に関する覚書を締結しました。今後はこの覚書に基づき、双方の間で実施するホストタウン事業を推進していきます。今年度は村山デーダラ祭りにハンオール区の子どもたちを招待し、本市の子どもたちと相撲を通して交流を図ります。ページ番号100-8704。目次15、 総合体育館のお知らせ。介護予防トレーニング講習、お試し筋力アップトレーニング。腰痛、膝痛を予防するトレーニングや、マシンの使用方法をわかりやすく紹介します。加齢による筋力、筋量の低下を防ぐとともに、継続した運動習慣を身につけたい方におすすめです。日程8月29日、9月5日、12日、19日、26日、10月3日、10日、17日、いずれも水曜日。時間午後1時から3時。対象、8回すべて参加できるおおむね60歳以上の健康な方。定員10人。申し込み先着順。参加費2400円。市外4800円。申し込み8月7日火曜から当日までに窓口でお申し込みください。なお、痛みの伴う運動や医学的なリハビリとしてのトレーニングはできません。幼児の一時預かりを行っています。育児中の方でも気軽にスポーツができるようにお子様をお預かりする時間を設定しています。育児のリフレッシュや慣らし保育としてご利用ください。日程、月曜日、水曜日、木曜日。時間、午前9時から午後1時。なお、開催日のこの時間帯は、一般の方の幼児体育室開放はありません。対象、総合体育館、教室、貸し切り利用、個人開放、トレーニングルーム、三次定休場、テニス教室を利用する保護者の幼児、満1歳から未就学児。定員10人、申し込み先着順。費用、子ども1人510円。申し込み、希望する日の2週間前の午前9時から前日の午後9時までに、電話または窓口でお申し込みください。なお、ステップアップ教室と一時預かりを同時に申し込んだ方が優先です。お問い合わせは、総合体育館、電話 520-0082、目次16、東京経済大学村山校舎、室内プール市民開放、開放日、8月5日日曜日、11日土曜日祝日、12日、19日、いずれも日曜日、変更になる場合あり、利用時間、午前10時から午後4時、12日は正午から、利用料1時間につき、子ども、小学1年生から中学3年生50円、大人、高校生以上200円、65歳以上及び心身障害者50円。なお、受付で保険証等で住所、年齢を確認します。小学1年生から3年生の児童は16歳以上の方の同伴必須。大学の駐車場は利用できません。問い合わせは教育委員会スポーツ振興課へ。電話市役所内線655、ページ番号 100-4892。目次17、参加者募集。東久留米市武蔵村山市教材ハンドボール教室、武蔵村山市総合体育館で東久留米市と教材のハンドボール教室を行います。講師、大石智弘氏。公益財団法人日本ハンドボール協会女子 U16 監督。日程、時間、場所、定員などについてはお問い合わせください。問い合わせは、教育委員会スポーツ振興課へ、市役所内線654と655、ページ番号 100-8663。男女共同参画センター UI。役立つ身につく防災力アップ講座。阪神大震災を体験した講師による身の安全と財産を守る知識や身近なものを防災グッズに変える技と知恵、いざという時に役立つ救助法等を学びます。 日時9月1日土曜日午前10時から午後0時30分。場所、多目的室1、2。対象、どなたでも。定員20人。申し込み先着順。保育あり。1人300円。要予約。先着8人。持ち物、バスタオル等床に敷くもの。動きやすい服装。講師、安藤リス氏。アウトドア流防災ガイド、参加費500円。お問い合わせは、男女共同参画センター UI、緑ヶ丘ふれあいセンター、電話 590-0755、月曜日から日曜日、午前9時から午後10時。なお、第一月曜日は休館日。目次18、桜ホールの催し。アフタヌーンコンサート、トランペットとアコーディオン、バロック音楽と南米の風。8月28日火曜日午後0時20分2階エントランス。チケット不要、どなたでも自由にお楽しみいただけます。出演、渡辺明トランペット、青木正弘アコーディオン。予定曲目、コンドルは飛んでいく、アベマリア、カッチーニほか。その他、駐車場をご利用の方は市民会館専用駐車場をご利用ください。市役所の職員駐車場は利用できません。主催、武蔵村山市民会館。共催、武蔵村山市教育委員会。武蔵村山市民会館マスコットキャラクター大募集。桜ホールでは開館35周年を記念して、当館により親しみを持っていただくため、開館公認のマスコットキャラクターを募集します。募集締め切り、9月30日日曜日必着。対象、応募資格は問いません。なお、高校生以下の場合は保護者の承諾が必要です。応募方法、開館備え付けの応募用紙を使用し、窓口または郵送にて申し込みいただくか、次の必要事項を明記の上、応募用メールアドレスまでお送りください。必要事項、1、氏名、振り仮名、2、年齢、3、住所、4、電話番号、5、メールアドレス、6、保護者氏名、応募者が高校生以下の場合のみ、7、キャラクターデザイン、8、キャラクターの名前、9、プロフィール、性格など、10、キャラクター紹介、デザインのモチーフなど。データでの応募について、キャラクターデザインをデータで提出される場合は、以下の条件を参考に作成してください。データサイズ、2メガバイト程度。推奨形式はイラストレーター形式、PDF 形式、写真形式。作成パターン、2パターン、フルカラーとモノクロ。応募先、武蔵村山市民会館。持参、郵送。郵便番号208-0004。武蔵村山市本町 1-17-1。メールアドレス、村山-文化@kmix.co.jp。 選考基準、武蔵村山市民会館及び武蔵村山市の特色、風土を反映し、かつ様々な媒体での展開が見込めるもの。なお、10月から11月頃に応募作品の中から最優秀賞、優秀賞、佳作を決定し、最優秀賞に選ばれた1作品をマスコットキャラクターとして採用します。選考の結果、該当作品がない場合もあります。景品、最優秀賞1点、図書カード1万円分、優秀賞2点、図書カード3000円分、佳作数点、図書カード500円分。なお、要項や注意事項の詳細については、 応募用紙または桜ホールのホームページにてご確認ください。お問い合わせは桜ホール市民会館電話 565-0226。 目次19、その他のお知らせ、4項目あります。項目1、多摩都市モノレールフォトコンテスト写真展、8月23日木曜日から8月30日木曜日、市役所1階ロビー。問い合わせは市役所交通企画モノレール推進課、内線279、ページ番号 100-5362。 項目2、市民総合センター内での各種相談手続き等に手話通訳をご利用ください。火曜日祝日を除く午前9時から午後4時、市民総合センター受付1階、手話通訳者を設置しております。事前の予約は必要ありません。問い合わせは市民総合センター内障害福祉課へ、電話 590-1185、 ファックス 562-3966。 項目3、市役所本庁舎の窓口時間を延長、毎週木曜日は午後7時まで。延長している窓口取扱業務は、市民課、保険年金課、課税課、収納課、子育て支援課、子ども育成課の業務の一部です。問い合わせは市役所企画政策課へ、内線375、ページ番号 100-0334。なお、情報館えのきまたは全国のコンビニ等でも住民票の写し等の交付を受けることはできます。詳しくは市ホームページ、ページ番号 100-5227 と 100-5166 をご覧ください。なお、コンビニ等での証明書等の交付には利用者証明用電子証明書を組み込んだマイナンバーカードが必要となります。項目4、市税等の納期内納付をお願いします。8月は市民税・都民税普通徴収第2期分、国民健康保険税普通徴収第2期分、後期高齢者医療保険料普通徴収第2期分の納期です。納期内納付、納期限は8月31日金曜日をお願いします。市役所では毎週木曜日午後7時まで納付できます。納税相談及び平常日を除く。問い合わせは市役所収納課へ、内線193から196、ページ番号 100-0277。 目次20、広場催し物、公開医学講座、社会医療法人財団大和会。1、歯の治療を怠ることで罹患する病気、8月4日土曜日。2、あなたにも実はあるかも子宮筋腫、9月1日土曜日。いずれも午後3時30分から4時30分、武蔵村山病院2階会議室。問い合わせは電話 567-8307。 目次21、平和を願って、黙祷にご協力を。広島、長崎の原爆で亡くなられた方の慰霊。8月6日月曜日午前8時15分。8月9日木曜日午前11時2分。戦没者を追悼し平和を祈念する日。8月15日水曜日正午。今年も、広島市で8月6日月曜日、長崎市で8月9日木曜日に、原爆死没者の慰霊と世界の恒久平和を祈って式典が行われます。この中で、両市長が全世界に向けて核戦争の悲惨さと核兵器の廃絶を強く訴える平和宣言を行うとともに、8月6日の午前8時15分と、9日の午前11時2分の原爆が投下された時間に合わせて、 それぞれ1分間の黙祷を行います。また、8月15日、水曜日の戦没者を追悼し、平和を祈念する日には、正午から1分間サイレンを鳴らして、黙祷を行います。皆様もそれぞれ時間に合わせて黙祷を捧げられますようお願いします。問い合わせは市役所秘書広報課へ、内線314または地域福祉課内線154。原子爆弾被爆者に見舞い金を支給。広島市及び長崎市に投下された原子爆弾の被爆者に対し見舞い金を支給します。支給要件に該当すると思われる方は、市役所地域福祉課へお問い合わせの上、8月31日金曜日までに申請してください。なお、昨年度に申請をされた方には、市から申請書を送付します。要件、1、被爆者健康手帳の交付を受けている方、2、8月1日現在、市内在住の方、支給額、年額1万円、持ち物、被爆者健康手帳、本人名義の通帳、印鑑。問い合わせは市役所地域福祉課へ、内線154。歴史民族資料館分館ミニ展示。歴史民族資料館分館は、市の平和学習の場として、太平洋戦争下の村山の様子、市内に存在した軍事施設や戦時下の暮らしなどを紹介する施設です。このミニ展示では、なぜそのような悲惨な戦争が引き起こされることになったのか、遠因となった日清日露戦争を取り上げ、当時を伝える記録や資料を展示します。期間、平成31年3月31日日曜日まで。なお、期間中の休館日は、月曜日、火曜日、年末年始12月28日から1月3日。問い合わせは歴史民族資料館へ、電話560-6620。平和に関する図書の展示、8月1日水曜日から14日火曜日、午前9時から午後5時、中久保図書館。原爆・核に関する図書の展示を行います。また、各館には平和について考えるための図書のリストが用意されていますのでご利用ください。問い合わせは、ライズカ図書館、電話564-1284、ページ番号100-5296。目次22、観光所だより。都営住宅の募集、東京都住宅供給公社募集センター。募集個数、1、家族向けポイント方式、1290個。2、単身者向け、車椅子使用者向け、シルバーピア、一般募集住宅、299個。3、単身者向け、車椅子使用者向け、シルバーピア、病死の発見が遅れた住宅等、112個。募集案内等、8月1日水曜日から9日木曜日は、都庁、東京都住宅供給公社募集センター、ホームページからダウンロードもか、市役所、市政情報コーナー、緑ヶ丘市庁所及び市民総合センターで配布。8月4日土曜日、5日日曜日は、都庁第一本庁舎1階東京観光情報センター内で配布。申し込みは郵送で8月13日月曜日、渋谷郵便局筆着まで。問い合わせは、電話、期間中、土曜日、日曜日、祝日は除く、0570-010-810。前日以外の期間について、土曜日、日曜日、祝日は除く、電話、03-3498-8894。第12回、ハミカップ参加者、参加施設を募集。多摩立川保健所、11月15日木曜日午後1時30分から3時、立川市泉市民体育館、 障害者施設または障害のある方が日頃行っている歯と口の健康のための取り組みや工夫、努力を募集します。対象、障害者、障害児、障害者施設、申し込み、9月14日金曜日までに、ファックスまたは郵送で、多摩立川保健所、郵便番号190-0021、立川市羽衣町2-63、ファックス528-2777へ。応募用紙は保健所ホームページからダウンロードか、問い合わせは保健医療担当、電話524-5171。花火による事故を防ぎましょう。北多摩西部消防署。手持ち花火はルールを守らないと火傷を負う危険があるので、次のことを守りましょう。1、人に向けたり燃えやすいものの近くで使用しない。2、風の強い日は遊ばない。3、必ず水の入ったバケツを用意して、使い終わった花火は水につけて火を消す。4、大人と一緒に遊ぶ。問い合わせは、電話565-0119。これで声の広報武蔵村山第1014号を終わります。